スガツさん、
はい、
どうもお久しぶりです。
久しぶりですね。
はい、だいぶ間が空いたんだけど、
うん、え、元気だった？
元気じゃないですだいぶ忙しいので、
はい、
ラジオなんかやってる暇はないので。
いいことですね、忙しくてね。
はい、はい、うん、7月に本が2冊出るんですよ。
お、す、あ、ちょうど夏に、怖い夏に合わせて
1冊はほとんど終わってるんですけど、もう1冊はもう本当に1日1本書かなきゃいけないし、ただの怪談本ではないので、
はい、
まあですね、ムーで連載しているような月1で1本書くような原稿を1日1本ペースで書かなきゃいけないという、う
ん、え、相当大変じゃない？
調べ物も含めて、
うん、
こんなに高カロリーな本はないですよ。
はい、
それが41個あるんで、
うん、41日かけて書いてるってこと。
まあそうですね、
うん、
まあ1ヶ月です。
はい、
無理ですよ。あなたでは無理ですよ。いや、あなたではって別に菅さんを草しているわけではなくて、はっきり言って誰でも無理です、はい、俺以外、
うん、
いや、あの他のジャンルだったらいるよ、それはね、すごい人たくさん。このジャンルで1ヶ月でこれかけっていうのは無理です。しかももう1冊これもすごい高カロリーな本があるので、
うんうん、その2冊が7月に出るってことね。
そうです。
はいはいはいはい、
まあそれ言っときますか。1冊が集英社から出るジャパンホラーの現在地という本でして、これはいろんな人に、対談だったり、まあ、インタビューというか提談というか、
うん、
している本で、それはもうそろそろ完成です。
はい、
はい、例えば沢村一さん、わかりますか？ボギワンが来るとかの。
あ、わかる、はいはい、
と、うん、民族学とかで有名な国学院大学教授の飯倉義行先生と私とで3人で、
3人で対談をして。
そうです、定談ですね、
うん、
はい、民族ホラーという今大人気のね、てかずっと大人気の民族ホラーって、でも一体何なんですかということについて話したり、あるいは梨さんですね、 SCP 財団として今一番売れてる人ですよ。
あ、そうなんだ。
はい、はい、SCP 財団というね、あの、うん、まあファンドフッテージもののサイトがあるんですよ、
うん、
まあ、英語圏初のものなんですけどもね、日本で SCP 財団を作ったメンバーの一人が梨さん、まだ若いんですけども、
うん、
例えばあれですよ、かわいそうとかアマゾンで1位になったりしますからね、オールジャンルの1位ですからね。
あ、すごいね。そうなんだ。
はい、森永卓郎の書いてはいけないと同じぐらい売れてる。
あ、全くアンテナ最近張ってないからさ、うん、全然わかんなかった。
そうだったりね、心霊ビデオ、心霊ドキュメンタリーについて、うん、寺内幸太郎監督や心霊ビデオ研究会の皆さんと話したりとか、
うん、あ、一回ラジオをね、ここでも。
あ、そうですね、はい、
ね、うん、
あ、これは知ってる。近畿地方のある場所については知ってるでしょ。
聞いたことある。
の瀬筋さんと、
うん、瀬筋さん、
うん、作者の方ね、
はい、
はい、対談したりとか。
この人は、
はい、
名前がふざけてるからってことで江戸川乱歩賞から落ちたり
は、落ちたとか減点されたんでしょ。
ガニ股さんとかとちょっと同じ流れの名前。
あの人ガニ股さんっていうの、俺ちょっとごめんなさい、その情報がうっすらとしか伝わってないんですけども、
あの減点された人はガニ股さんっていう名前だった。
なるほど、はい、あと黒四郎さんね、実は怪談的には怪談業界としては、
うん、
はい、はい、私と同じぐらい子さんの方だったりとか。
黒四郎さんはすごいいろいろやってるよね。
いろいろやってますね。
この前ゲームやったらシナリオが黒四郎
さん。あ、もうゲーム関係は結構やってますよね。うん、うん、
そう、そうな、え、でもすごい豪華だね、それはね。
豪華なメンバーですよ。
うん、
はい、まあもう1年ぐらいかかってるんでね。
はい、
はい、
でそれをなんか手直ししたりとか、そういう作業もある
って。はい、あとあのこれ一、うん、人だけ言わないと感じ悪いんで、大森時夫さんっていうテレビ東京のプロデューサーの方ね。
はい、あ、そうなんだ。 はい、その人はどんなのを作って、テレビ東京で怖いやつ、
マッソの草マッソっていうのは3年前の年末とかでやって話題になりましたよね、
うん、へ
えー、 それと、去年、おととしの年末とかだと、このビデオテープ持ってないですかとか、まあ、新進気鋭の、エッジの効いたホラーテレビ番組を作っている方ですね。
そうなんだ。なるほどね。楽しみです、ね。
アンテナ低すぎませんか？
最近ね、本当にそうなんだ。でもさ、まだ宣伝する？ちょっとその流れで話したいこと
で、はい、なんでしょう。
あれ見た？初恋ハラスメントって見た？
見てないです。
いきなり深夜にやってた1話完結のドラマで、
ほう。
で、もう完全にこの、なんだ、ルックはさ、よくある、イケメンと恋をしてなんとかみたいな感じのドラマっぽいのよ。
はい。
だけど、X のツイートが不穏で、
はいはいはいはい、ちょっとでも批判的な感じで話題になったよね。
うん。
いきなり変なおばさんの顔がパッと映るとかね。
そうそうそうそう。で、それやっぱ期待しててさ、見たんだけど、まあ、やっぱそれもさ、そういうなんかな、ちょっとこう、まあ、フェイクドキュメンタリーじゃないけど、
はいはいはい、
なんかそういう変な作りのドラマ。
まあ、テレビでやるからこそ怖い、面白いっていうタイプのね、
まあ、
表現がありますよね。
うん、それやりたいことと出来が直結してない気はめちゃめちゃしたんだけど。
なるほど。まあ、それの一番上が大森さんだと思ってください。
だからそうそう、その話からさ、はい、なんかそういう感じなのかなと思って、だったんだけど、はい、そういうのもあるもんね、最近ね。うん、
あと、マガ話の川泣さんと、まあ、園長さん。
はい、うん、園長さんね。はい、
と、提談したり、それはまあインターネットにおける会談をどう未来があるのかとか、どういう表現や拡散方法があるのかとかいうことですね。
うんうん、楽しみですね。
はい。
大槻賢治の対談集、人生いろいろと同じぐらい楽しみですね。
はい、それはこれから出るんですか、王健さんの。
すっきり昔に見て、何十回で読み込んだ本なんですけど。
これもそういうタイプです。同じです。皆様のバイブルになる本ですね。はいはい、あと、ね、ムーのワンパブリッシングから、さっき言った、41個怪談を、まあ、いろんな私が選ぶ名作怪談を選び、リライトし、解説をすると。
なるほど。
うん、まあ、この解説については、まあ、菅田さんでは無理だと思います。申し訳ないですけど、ジャンルが違うんでね。
はいはい、
はい、
うん。楽しみね、それ
は、
ね。
はい。まあ、この告知だけが目的だったんで、もう、これ、レコーダー止めましょうか。
やめるか。
やめますか。まあ、あと、生存報告みたいな
ところがあったんで。そうだ、本当ね、なんか、1ヶ月ぐらいやってないか。
いや、もう大変だったんでね。いや、もう本当にすいませんね。なので、もう生きてます、私は元気です。いろいろあったけど、落ち込んだりもするけれど、はい、私は元気です。じゃあレコーダー止めましょうか。
どっちでもいいよ。
塚さんも忙しいですからね。
いや、まあでもね、そういうことじゃ
ない。いや、まあだけど、これ塚さんの都合もあって、今日はちょっと短い放送にならざるを得ないので、まあだからね、まあダラダラとしたラジオをいつもお送りしてるんですけど、今日はちょっと無理ということで、まあ情報生存報告、
情報、そう、情報をギュッと凝縮してことだけね。
はい、そうですね。で、まあただこれやっておかなきゃいけないなと思うのが、新年度に入ってから1回もやってないじゃないですか。
はいはいはい。
新しい人たちがこのラジオをたくさん聞いてると思うんですよね。なんですか、なんで今バカにしたような笑い方したんですか。
いや、大学に入るから、東京の大学に入るから地方から出てきて、
新社会人の方とかね、
うん、
ちょっと環境が変わったから、新しいラジオ聞こうかなって、まあ、これ地上波のラジオが言うことなんですけどね、放送エリアが違う地上波のラジオがよく言うことなんで、これポッドキャスターで関係ないんで。
前提として、
はい、
このおじさん2人は、ラジオごっこをおじさんだからね。
ああ、もう一言で全てを言い表しましたね。
そう、ラジオ憧れ、パーソナリティ憧れでやってる
ってことだもんね。まあ、確かに、昔、はい、カセットテープレコーダーにカチッって録音して、ね、ラジオごっこをしていた、まあ、それは中高生だったらあり得たことなんですけど、それを、アラフィフになってもやっているという、40代になっても おじさん2人がやっているということですね。
そう
ですね。
うん。
まあ同じですけどね、ちょっとお母さんってなったりしますからね、未だにね。
入ってこないで。そう。そう、
あの、
今撮ってるから。
あの、それマジであるんで。あの、菅田さんもね、あの、まあ、うん、あの、ね、パートナーさんが、
はい。
そっと入ってきたりしますよね。
はい、そっと入ってきて、コロコロをなぜかずっとしてたりとかするから、
ね。はい。
うん。
まあ、スタジオでやってるんじゃなくて、こうやって二人でディスコードをつないで、家からやっているという、まあ、ラジオごっこ。
うん。
なんですけど、ただ一応、まあ、あの、知らない人のために言っておくと、私は本物のラジオに、あまた出ています。
そうだね。うん、
はい。まあ、TBS ラジオも、日本放送
も。TBS も出るし、あと東京 FM じゃん。
東京 FM も、文化放送も出ましたんで、うん、米 FM も出たし、
うん、
まあ、FM の方は弱いんですけど、AM はキー3局全制覇してますからね。うん、しかも TBS ラジオは何回も出てますから。
僕は出ないですね。
そういうポリシーなんですよね。
あの、内海裕太郎の夜はドッカーンっていう30年ぐらい前の番組で、
うん、
ケンジがゲスト会にクイズで出たぐらいですね。
うん、生声出したんですか？初耳ですけど。
そうですよ。
あ、お便りとかじゃなくて。
じゃなくて。うん。
なんて答えたんですか？
いや、ね、なんかクイズで、
うん、
あの、当たるとお金がもらえるやつだったんですけど、一問目のクイズって大体ああいうのってサービス問題じゃないですか。
うんうん、
で、まあそのクイズが、筋肉少女隊は何人組でしょうっていう問題だったの、
うん。
で、もう大ファンっていうことで出てるから当然知ってるはずじゃないですか。
うん、はい。
だけど、僕大月健二しか好きじゃなかったの、当時。
まあ筋肉少女隊が好きなわけではなかったと。
まあ当時はね、今は好きだけど、うん。うん、だから分かんなくて、4人組って言っちゃったのよ。
うん。
そしたら大健さんが、あ、じゃあ今俺が抜けるから4人で正解でいい。
さすがですね。はい。一瞬でその切り返しができるっていうね。素晴らしいですね。あ、ちなみに私、大月健二さんともテレビでもラジオでも共演してますので。
いや、すごい。それは本当すごい。
イベントにも呼んでもらってますし、
大
健さんのイベントのゲストに。
そうだね。はい。
っていうのが、俺、吉田。
はい。
で、一方、菅田さんというのは何をやってる人なんですか？
僕はですね、まあ、強い眼鏡をかけた女性とか、うん、口の中、女性の口の中が大好きなおじなんで、
うん
うん、そういう人たちをもうね、今年で18年目ですね、撮り続け。
私の怪談歴とほぼ同じですね、じゃあ。
ついに先日、瓶底眼鏡っ子の方は、うん、まあ、サイトでやってるんですけど、うん、パート400になりました。
うわ、瓶底眼鏡っ子だけで？
そうそうそうそう。なトータルで全部入れると多分800人ぐらい撮ってるかな。
じゃあもうちょっとで迷宮会入りじゃないですか。よくわかんないけど、そういう変態ビデオ1000本撮ったら殿堂入りというか迷宮会入りできるんじゃない。
そうだから、まあそれをずっとやってて、
うん、
っていう人ですね。うん、
まあ、これでだいぶ聞くべきか聞かないべきかの判断は材料としては揃ったと思うんですけど、
もう4年ぐらい前まではね、あのパチンコの打ち込みたいなこともやりつつ、
はい、
余計にダメ感を今補強してるんだけど、
いえいえ、
うん、そんな感じでしたよね。
立派な仕事ですよ。
うん、はい。
まあ基本的に我々2人だけなんですけども、もう1人めったに、まあてかほとんどもうあのね、あの声の参加はないメンバーがもう1人いまして、それサボってライオンガオガオさんというあのこれでも説明しないと、最近準レギュラーみたいなもんですから、
はいはい、
これは何て言えばいいんですかね。まあ。
まあ一般人ですよ。
いや、我々の面識はないんですけれども、中村弥生さんという FM 横浜でラジオをしているパーソナリティの方、まあ、ミュージシャンの方、
はい、
に粘着する気持ち悪いおじさん、
そうね。
の X のポストを、だいたい毎回読み上げてますからね。
そっちじゃなくてもう一人いるよね。
お、今日は中村弥生姫の41回目の誕生日か。あれ、3月14日という人間がいたから去年こう書いたのだが、3月12日だよな。まあ、めでたいめでたい、ハッピーバースデートゥーユーじゃな。41歳の素敵なレディーになっておくれよ。ハッシュタグ NBC ラジオ、ハッシュタグ FM 横浜、ハッシュタグ今日が誕生日。 これ珍しくポジティブなポストを。
あれ最近ねちょっとねポジティブ寄りなことあるんだよね。
うん、ただね、1年前かの40歳の誕生日のやつのポストに自分で引用リポストする形で今の
あ、なるほどなるほど。
やつがあったんですけど、そっちの方が、中村弥生の年齢は40歳か、1983年3月14日生まれ、魚座大型か、この写真は45歳ぐらいに見えるぞ。これは誹謗中傷ではない。
怖っ。どういうね。
個人的感想。江藤愛アナより劣化が、痩せてるからかの、愛ちゃんにまで、悪口の波及が。
きついね、本当に。
だから SNS を片っ端からやめて否定しておるのか。年相応の美しさが人にはあるぞよ。この時から比べると1年経ってだいぶ
丸くなった。
丸くなった。中村弥生姫の面白い方言、青色申告適正納税じゃないのか。ちゃんと申告したか。
そうね、だってなんかその人すごいさ、その、うん、中村弥生さんが、うん、なんかちゃんと確定申告してなくて、なんかこうジャスラックとかも通してなくて、
はい、
演奏してるみたいのを散々言うよね。
ほとんどの F 横 DJ が確定申告の話題を口にしたのに、中村弥生姫は全く話題にすら触れなかったな。今年はちゃんと確定申告したのか。また疑われるぞよ。税金とジャスラックはきちんと申請きちんと支払い、去年のセンター来たみたいな赤っ端はもうやめー。ハッシュタグ FM コン、ハッシュタグ NBC ラジオ、ハッシュタグ眠れない夜にさよなら。
誰確定申告の話題なん
センター来たさんって誰
いや、センター来たって場所があるんですよ。
ああ、
ここで何かやって、
はいはいはい、
まあ、ガオガオ的には失敗したと思ってんじゃない、
はい、
そのイベントが。
あの一応言ってくると、私仲間だとね、我々、彼が仲間だとは思ってないですから。悪い見本としてこういうのやめようねってリスナーに注意喚起をしている。
そうね、はい、
仲間ではないです。準レギュラーではあるけど、まあ、この3人で大体お届けしているラジオ。
あのさ、
はい、
あのさ、今にさんのことだ
けね。今にまあまあ、あの今にさんというね、私の高校の1年先輩の、
うん、
まあ、なんて説明すればいいのかな、帰国子女っぽい帰国子女ですね。あ、帰国子女って大体そうだよねっていう。
なんかだって全然出てないじゃんラジオ。
そうですね、まあスガッチさんともほとんどやってないからね最近ね。まあでもイベントやりますよ。そういえば29日に UFO イベントを今西さんとムーの望月さんと飛鳥昭雄さんとで、うんうん、原宿でやりますので、ベントラベントラっつって、
うん、
そういうんじゃねえんだ。まあ、おそらく飛鳥昭雄さんとかに熱く語ってもらって、まあ、大月健二さんの劣化版みたいな感じで私が突っ込むっていう。
あ、うん、ベントラベントラって今でも通じんのかな、この若い人たち。
逆になんか最近そういうのほらポップな感じで使われてるじゃないですか。それこそ月刊ムーとかの最近の動向のように。
じゃあ逆にそうか、ポピュラーになってるのかもしれないね、
うん、だからもう原宿のちょっとおしゃれなアパレル系のイベントの一環としてこの UFO イベントやりますので、
へえ、
なんかそうポップカルチャー的になってきたよね。いいのか悪いのかは別として、
まあね、みんな基本階段好きって言うもんね、やっぱし、いろんなこう、
まあ そうですね、
うちのモデルさんとかに
階段
見たりするとさ、
うん、
そう
オカルトがポップカルチャー化してるっていうのは、まあ、ここ、近年の傾向ではありますね。はい、っていう。
お前、山優が、
はい、
僕の知り合いの子とイベントやってました。
モデルさん的な人と、
まあ、モデルさんというか、あのバーレスクのダンサーさんの人と一緒にイベントやってて、
ああ、はいはい、
そうなんだって思って、うん、ね、そういうのが増えたよね、そういうなんか階段絡ましたイベントみたいなやつとかさ、
はい、まあ、うん、そういったことで私もお仕事をいただいているので、
はいはい、
お忙しでラジオも撮れないという、
はい、わかりました
っていう感じのラジオをやっているんですよ。
はい、
で、まあ、お便りとかもいろいろ募集してますので、
うん
ね、だからもうちょっと今年今年度からは心を入れ替えて、
うん、
ちゃんとラジオのお便りを募集しようかなと思います。
コーナー作ったりとかね。
あ
もうめんどくさそうじゃん。
めんどくさいっていうか恥ずかしい。ラジオごっこやってる人間がそういう本物のラジオ感を出すのってちょっと、まあ、これは私の自意識過剰なんですけど、43歳にもなってまだそういう、ね、自意識が邪魔をして、
はい、
うん、あ恥ずかしくね、コーナーだからこれジングルとかも入れてないじゃん。
うんうん、
いやだからそういうラジオを否定してるわけじゃないですよね。はい、だけどまあなんだろうな、まあ我々のライバルであるアマゾンプロダクツ、
うんうん、
あそこジングル入れてたっけ。
あでも最近入れてないみたい。
あやっぱそうなるよね。
うんうんうん。
ちなみに、スガッツさんは出ましたよね。アマゾン、あ、ごめんなさい。まばしのラジオね。あ、言っちゃいけないんだよね、これ。
ラジオプロ、プロラジラーだ。
はい、赤坂のラジオとか、浜松町とかいうようにね。
この前、ほら、龍が如く8のラジオには出させていただいて、はい、その時はジングル入れてなかったよ。
え、後から編集で入れるときじゃなくて、あ、そっか、
聞いた、
うん。なるほど。聞いてみると、いきなり始まってるという。うん、
そうそうそう。
まあそうなるよね。
いいって言って
た。はいはい。アマゾンプロダクツさん、お疲れ様でした。ここからは僕は怖くないをお送りいたします。
番組またぎの。
はい。オールナイト日本憧れ。ね、うん、
はい。
みたいなことしたら恥ずかしいじゃないですか。
うん、恥ずかしいね。恥ずかしい恥ずかしい。うん、じゃあね、どういうおはが、メールを募集するの？
いや、普通オタでいいんですよ。普通オタで。
普通オタっていうのもまたね、はい、
まあ、普通オタしか来ないから。
うんうん、
うちのラジオポッドキャストには、うんうん、まあ普通というか普通以下、あ、こういうこと言ったらダメなんだ。あのもう誰にも言えないから、
うん、
とりあえずここの吐き溜めに吐いておくかっていう単つぼの単みたいな。
うん、いやなんかさ、昨日さ、
はい、
DM いただいて、
うん、
僕多分1年前か2年前ぐらいに、
うん、
このラジオでなんかおすすめのエロ漫画を教えてくださいってことを言ったと思うのよ、
はい、
でその時もいくつかいただいてそれは全部読んだんですけど、うん、なんかいきなりね昨日来たんだよね、
うん、
おすすめのエロ漫画。
あ、じゃあそれはラジオで読んでもいいんじゃないですか。
うん、
うん、
でなんかだけどさ、あ、きっとこの人は、僕はもう2年前にその話題をしてるんだけど、
うん、
今初めて聞いて、
うんうんうん、
すぐ送ってくれたんだなと思って。
まあそういうことはありますよね。ポッドキャストですから、まあタイムラグはありますよね。
突然来てびっくりしたね。
うんうん、
はい、
ちなみに何だったんですか、それは。
ね、じゃあそれ読めましょうか、その人。はい、名前を言っていいか。ちょっとね、名前はラジオネームなしなんで。
わかりました。うん、やめときましょう。
読まないようにしておきますけれども、うん、匿名希望のね、人。うん、私のおすすめのエロ漫画を紹介させてください。田亀源五郎先生の銀の花プライドです。
うん、
私はゲイではありませんが、この作品は漫画として普通に面白い。何より私のゲイに対する偏見をなくした作品でもあります。そうなんだ。恥ずかしながらゲイって男なら節操もなく誰でもいいんだろうと誤った偏見をしていました。読む価値がある漫画です。
なるほど。
でも俺だけ送られ
て、ね、なるほど。それは本当に素晴らしい。高野源五郎先生はね、まあ、実際、まあ、エロ漫画もたくさん書いてますけども、
うん、
まあ、社会派的なね、ちょっと、
あ、そうなのね、
弟の夫って、うん、あれ違ったっけ、うん、
なんか僕もね、名前は見たことあったんだけど読んだことはなかったかな。
はい、はい、弟の夫は名作です。
うん、あ、そうな
んだ。はい、まあ、エロとか一切なしでやっぱりその、うん、死んじゃった弟がゲイで、そのパートナーだった外国人の人が、まあ、ノンケの主人公のところにやってくるっていう、
はいはい、
泣けますね。
うん、あ、いいね、
はい、
というわけでね、お寿司さん、あ、ラジオ、あ、言っちゃった名前、これもラジオ今憧れね。わざわざと
お
名前を言う、
え、何、え、何、何、え、何、何、何、何、何、何、何、何、何、何、何、何、何、何、何、何、何、何、何、何、何、何、何、何、何、何、何、何、何、何、何、何、何、何、何、何、何、何、何、何、何、何、何、何、何、何、何、何、何、何、何、何、何、何、何、何、何、何、何、何、何、何、何、何、何、何、何、何、何、何、何、何、何、何、何、何、何、何、何、何、何、何、何、何、何、何、何、何、何、何、何、何、何、何、何、何、何、何、何、何、何、何、何、何、何、何、何、何、何、何、何、何、何、何、何、何、何、何、何、何、何、何、何、何、何、何、何、何、何、何、何、何、何、何、何、何、何、何、何、何、何、何、何、何、何、何、何、何、何、何、何、何、何、何、何、何、何、何、何、何、何、何、何、何、何、何、何、何、何、何、何、何、何、何、何、
お寿司さんっていう人から。
あ、本名じゃないわけね。もともとが。
そうそうそう。はい、ね、お寿司さん、じゃあ、これありがとうございました。似てない名を差し上げますんでね。
はい。我々のラジオでは、お便りくれた人に、ティライミポイントっていうものを。
はい。
まあ、そのルーツはちょっと説明すると長くなるんで、あれですけど、うん、ティライミというポイントを挙げていて、それが30たまると我々がいらないものを郵送しますと、
うんうん、はい、
ただ集計は自分たちでやってください、
そういうことですね、
エクセルとかにつけてね、はい、メモしといて、で私が30ポイントたまったって報告を受けて、それを私が信じたら送ります。
そうです、
本当はたまってないくせに送りつけたなと私が判断したら、集計も何もしないんですよ私は、はい、あの勘でね、勘、うん、で私が嘘だと判断したら嘘つきっていう4文字だけを返信しますっていうシステムですね。
はい、そういうことですね。
はい、
はい、なんかメール来てます。
メールたくさん来てますね。まあ、
お、
そう、だからこれをちょっと消化しないとかわいそうだなっていう、
はい、
大掃除しないと、
うん、ね。
ゆで太郎さん、40代男性の方ですね、東海地方の方です、また階段収集できたのでお送りしますと、先日お送りしたメール、大谷池の件、愛媛の
ありましたね、
はい、と同じ女性から聞いた話で、うん、数年前の話です。愛媛県では有名な心霊スポットである廃病院跡で、現在は老人ホームになっている場所、あ、愛媛の方は、ね、結構廃病院の心霊スポットの老舗ですからね。
あ、そうなん
だ。まあ、今はもうないけど、天野病院とか、
うん、
あれは徳島か。まあ、まあ、あの辺りってそういう廃病院の心霊廃棄がたくさんあるんですよ、
うん
うん、そういった場所に友人たち男女2人ずつの計4名で車で出かけました。霊が出るという話が多いせいで、近所の家の玄関には必ずお札が貼ってあるほど危険な場所なんだそうです。
お
う、ノリがやっぱ本州と違いますね、四国は、
うん、
しかしまあ普通の老人ホームになっていて、例の話は聞かなくなっていると。すごく有名な場所だよと言ったので、後から Google で廃病院愛媛心霊お札などのワードで調べるとすぐ出てきました。まあこれは言いませんが、そうですね、天野病院と徳島 の, あの天野病院と並び称されている愛媛の軽病院ですね、はい、二大巨頭です、
うん。
今は安全ということで、それほど気負わずワイワイ車を走らせていると、霊感が強いという女性が、もうこれ以上住みたくない、帰ろうと言い出したそうです。めんどくさい感じでね。はい、もう危険はないと思っている一行は、半笑いで女性をなだめ、嫌がる彼女を面白がってどんどん現場へ近づいてきます。するとその女性は悲鳴を上げ出して、また声も、その子の声ではなくなります。まるで男性が叫んでいるようになってきました。さすがに怖くなり U ターンして引き返しました。現場から離れてくると女性も多少落ち着いてきたそうです。そしてもう解散しようと車でみんなを自宅へ送り届けました。ただその後その女性と運転していた男性には連絡がつかなくなってしまったそうです。もう一人の男性とは連絡がついたんですが、その男性も二人とは連絡がつかないと言ってます。知人女性は怖くなり一応お払いに行ったんですが、あなたには霊が寄ってきやすいが、ものすごく強いものが守っている。そのせいであなたの友人が標的になり不幸になると言われたそうです。一人で心霊スポット行くのもなんだし、友人と行くとその人たちに悪いから、それ以来心霊スポットに行くのはやめた。とのことでした。終わり。怖い目に遭うと本当にお祓いとか行くもんなんだなと思いました。はい。
それは僕も思った。
ちょっと冷めた見方ですけどね。
まあ、っていう怖い話もこのラジオではありますよっていう話ね。
はい、怪談も募集して、まあ、唯一コーナーがあるとすればそうですね、怪談、実話怪談を募集しているのと、あとはまあちょっと変な人たちが、まあ、変なことを妄言を ね、
うん、はい、吐き出し場としてね、うん、
慣れの果てみたいな人たちがね、はい、何かの慣れの果て、人間の慣れの果てみたいな人たちが、
はい、
はい、
ね、
はい、
まあニティライミですね、
はい、
はい、
風神さんというね、この方も、
はい、
常連のおじさんから、
はい、
うん、来てましたから トウモロコシの会の皆さん、こんばんは。風神です。今回はトウモロコシの会の皆さんに謝罪してもらいたくお便りしました。以前、今週の YouTuber 批評で紹介した友達シスターズを覚えていますでしょうか？
あ、覚えてます。
はい。はい、今週の YouTuber 批評というのは、まあ、一応、コーナーとしてあって
、
まあ、まあ、面白い YouTube を紹介するという、すごく斬新な。
すごい、あの、あらすじを言うのが下手な人みたいだよね。あ、これここで、あ、それでこの前で、みたいなさ。
はい。はい。いや、これほら。新規リスナーがいるから、
そうだね、
いちいち
友達シスターズっていうのは、はい、風神さんが紹介してくれた小学生ぐらいなの、中学生ぐらいなのかな、うん、女の子が、まあ、チャンネル登録者数をたくさん増やしたいって言ってる、うん、まあ、アイドル憧れみたいな、
うん、
ね、
あ、じゃあ俺たちの仲間のラジオ憧れのおじさんたちがそれを紹介するという、うん、地獄のなんか地獄のビオトープみたいな感じですよね。
はいはいはい、それですよね。そういう話でしたよね。
はい、
うん、
友達シスターズの動画を見て吉田会長が座って手を動かしているダジェン、ダジェンって語尾なんなんですか。ダンスってるのは
ジョージ秋山みたい。
はい
はい、ジョージ秋山のキャラみたいだよね。
毒薬人みたいなね
そういう感じのね、はい、なんか、
うん、俺はよう俺はようって言ってる。ってことなのかな。ダンスっていうのは足の動きが基本でしょう。ダンスっていうのはってことかな。
そうだね。そう言ってた。うん、確かに。
ですよね。うん、ダンス、うん、だからダンスっていうのは 手しかダンスってないから、もっと足をダンスらないといけないよっていう。
うんうん。
ここら辺がちょっとね、いつもなんかちょっとうまく伝わってないなっていうのが藤井さん。はい。
うんうん、
まあ、こういうこと言うからみんな送ってこないんだよ。そこがいいところなんですけどね。などときつく言うもんですから、友達シスターズの更新が止まってしまったではありませんか。あ、そうなんだ。へえ。これでは毎回更新を楽しみにしている人たちが嘆いてしまいますので、更新を再開されるために友達シスターズに謝ってください。お願いします。あと、私が友達シスターズを推しているとも言ってましたが、私が推しているのは登録者数30万人を超える YouTuber の柑橘メタルさんです。で、なんか、リンクが貼ってあって、
うん、
お姉様系仮面ライダー役の吉田メタルさんと間違えないでね。というので、今回はこの辺で、あ、ちょっと待った、ちょっと待った。ここでを、ここで終わったら、こいつ何が言いたいんだと思われてしまいますので、新たに見つけた YouTuber を紹介したいと思います。その YouTuber は、未来というチャンネルです。概要欄には、趣味、女装です。年齢73歳は YouTube を利用する女装子さんの中では最高齢かもわかりませんが、それでもチャンネル登録してくださった皆さんありがとう。XQ Twitter にもご訪問ください。うんぬんかんぬん。とのことです。はじめは家の中や庭先にこっそりと女装をしている動画を上げているチャンネルかと思っていましたが、なんと街や公園を散歩したり、公共の交通機関を利用したり、かなりのつわものです。これ、兵隊の兵と書いて、かっこつわものって書いてあります。はい、衣装はセーラー服が多く、最近流行りのピエン系の衣装もちらほら見受けられます。こんな頑張っている未来さんに20テレビをお願いします。では、今日はこの辺で筆を置きたいと思います。PS、遅くなりましたが、弥生姫。お誕生日おめでとうございます。ガオガオ。ハッシュタグ NBC ラジオ、ハッシュタグ FM 横浜。福さん、なんかずっと真顔、なんか何の表情もない顔で固まってじーっとしてるのやめてもらえませんか。
大丈夫ですよ。
はい。
はい、
もっとにこやかに受け入れましょう。
あの、心心にあらずなこともあるっていう例ですよね。
メールを読んでいる最中、せっかく送ってくれたのね、すごく頑張って書いてくれたメールをね、
はい、
読んでいるのに、
うん、うん、その友達シスターズが更新が止まったっていうのを分かる程度には見てご覧になってるってことですよね。
その通りですね。我々2人とも知らなかったですからね。
あのね、風神さんはね、
うん、
性欲っていう、あの浅井亮の小説を読んだ方がいいですね。
はいはい、ほう、それはなぜ。
あれね、あのやっぱし、まあ、ちょっとネタバレはしないですけれども、うん、一つのエピソードとして、
うん、
あの不登校の少年が 同じ不登校の少年と一緒に YouTube のチャンネルをやるんですよ。
あ、
うん、でそれはまあなんかその不登校でその僕たちがいろんな企画をしますよみたいなことで始めるんだけど、うんうん、だんだんその中にあの風船を膨らませる動画を上げてくださいとか、
うん、
水をバシャバシャかけ合いっこする動画を上げてくださいみたいな、うん、来るようになって、うん、でそれはね結局その少年たちは企画が来ること自体が弱小だから嬉しいから、うん、無邪気にやるんだけど、結局やっぱある種のフェティシズムを持った人が、
うん、
そのコメント欄に書き込んで、うん、みたいなとこの話なんだよね。
まあそうでしょうね。
うん、
うんうん、
なんだよね、ちょっとね通じるものを感じるね。
いや、それが風神さんだって言いたいんですか。ドキモワル、ドキモワル変態のなんていうか、そのもうにもならないような小粒なドキモワル変態が、
まあ、てかもういいじゃん子供だから、友達シスターズはさこの
いやだから
追わないであげよう、
なんかこの老人の女装子さんを、
うん、
だから
そう、多分だからそれの
未来さん、
そうとしてこれを送ってきたんだなっていうのも分かったけど、
もう
あんまり別に好んで見たくはないかなっていう感じかな。まあ ね、個人の好きなことなんでね、あの人に迷惑かけない範囲でやってくれれば全然いいと思いますけど、はい、
こういうねリスナーと我々の心温まる交流が売りのラジオですから皆さんどしどしお便りをくれればと思うんですけども、う
ん、はい、
うまうまさん、
はい、40
代男性自営業の方ですね、はい、どうもこんにちは。昨年最後にメールを読んでいただき誠にありがとうございました、まあ、気持ち悪い夢の話を送ってくれた人かな確か、
うんうん、
てか夢じゃないんじゃないかみたいな話だったね確かね。
あったね、
うん、夢の話のためボツになったと思っておりましたが意外と高評価いただけてとても嬉しかったです。また文章が分かりづらく多少混乱を招いてしまいすいませんでした。これどういう話だったっけ。なんかそれに対する疑問にお答えしますみたいなメールなんですけどその疑問を忘れてしまってる、
うん、うろ覚えでなんとなくあったな程度
だって4ヶ月以上前ですからね。
うんうんうん、まあ、ちょっと読んでるうちに思い出すかも
じゃあ疑問にお答えしますね。
はい、
まずなぜに元パートナーより九段の人形についてこちらへ連絡があったかについてですが、元パートナーはもともと金縛り体質の人間でたびたびうなされていることはありましたか。数年近く落ち着いていたらしいんですが連絡をくれた時期に金縛りが頻発していたとのことです。思い出した
あの普段の人形って霊の人形って意味か牛の頭
の人形か、霊の人形ってこと。
あ、そっちね、そっちね、うんうん、その程度しか思い、おその程度ですね、うん
で、ある晩、金縛りにね、遭遇、あ、違う。最初は疲れてるんだと思ったらしいんですが、ある晩、金縛りに遭遇したとき、例のごとく、体が鉛のごとく動かず、例のごとく、体が鉛のごとく動かず、文章下手くそだな。
心温まるね。
いやいや。いやいや、うん。あと、一文の中に、何々ですが、何だったのですがっていうのを、一文の中に、その接続を2つ使うのは良くないと思います。
はい、
で例のごとく体が鉛のごとく動かず脳だけが覚醒しているような感覚が訪れ、目をつむり再度眠りに落ちようとしていると不意にパタパタパタパタと子供の小走りの足音が室内から聞こえてきたそうです。しかし金縛りの際はよくあることらしく、またかと特に気に留めず無視して眠りにつこうとしたその時、ねえねえと声をかけられ驚いて目を開くと天井いっぱいに広がった女の子の顔がぐーっと自分に向かって落っこちてきたそうです。あまりの恐ろしさにぎゅーっと目を閉じてごめんなさいごめんなさいごめんなさいと心の中で連呼していたら朝になっていたとのことでした。今まで金縛りに遭遇した際に天井いっぱいの顔はおじさんと猫の顔しかなくおかっぱのような髪型の女子だったため、もしかしてと私へ連絡したそうです。
その話は怖いけど、
うん、
前のメールと直結しないの不思議だよね。
なんか人形変な夢見たからなんか人形がどうのって 元カノが連絡してきたって話じゃなかったっけ、
うん、なんかそんな記憶がある、うん、
割といい話ですね、
うん、
それは
そうそう
ね、
うん、
また5箇所の札を剥がした件についていやそんなことあったっけ、
本当すいません、
忘れてる、結構良さげな階段だねこれね、
うんうん、
想像するに、
うん、
また5箇所のお札を剥がした件について会長の会長って私あのもうごめんなさい一向に話が進まなくて、私トウモロコシの会っていうのを会長やってるんで、よく吉田会長って言われるんですよ、
そう会長ね、うん、はい、
でこれを NHKFM のラジオに出演した時にこの仲間内の呼び方で吉田会長は何じゃないですかみたいなことを送ってきたリスナーがいて、はい、で、NHK のアナウンサーさんが、あれ、この会長ってのは一体どういうことなんですかってなって、すごく気まずくなった、
はい。
俺がみんなに会長と無理やり呼ばせてるみたいな感じに、はい、なんでこいつ偉そうなのってなったって、そういう内輪乗りを天下の NHK の公共放送に持ち込むのは、本当にやめてください。てか、まあ、NHK じゃなくてもね。
はい、はい。本物のラジオご出演おめでとうございますみたいなメールを送ったり、
ね、ああもううわもうすっごい今鳥肌立ってるそれマジキモいから、はい、やめな、うん、
続けて、
はい、ご箇所のお札を剥がした件について会長のおっしゃった通り、自分の無意識な嫉妬心や不安感の表れかと思い今まで処理していました。元パートナーの交際人数がキーかもしれないとのことでしたが、うん、あ言いそうだねそういうこと、5人いるんじゃないのみたいな、
うんうん
うん、私が交際するときは6股でした、私が7股目だったので符合しません。
あ
なんか面白そうな話だね、忘れてるけど
めちゃめちゃ面白そう
な、まあでも別にいいじゃんね、その6人目だか7人目だか、
うん、
1人ずれてるだけでしょ、もう1人いたんだよそれ、あれ、
ああそうかもね、
あ違う違う逆だ、1人は違かった、7股目じゃなかったんだよ、
うん、
本当は5股で6人目だったんだよ、まあどうでもいいかなので5箇所の封印について元パートナーにどう思うか聞いてみたところ、私の理解じゃ体がバラバラで5箇所なんでしょ、パーツごとに閉じ込められたんじゃないの、ああなるほどね、新女神転生の まさかとみたいな、ね、夢を通じて利用されたんだろうなって思ったよ、今は自由になって私にもお礼に来たのかと思ってたとのことでした。元パートナーが体験した話は大して恐ろしい話ではありませんでしたが、仮説がとてもゾッとしたためメールいたしました。はい、
うん、
真相は分かりませんが長くなってしまったため今回この辺に失礼させていただきます、夜分失礼いたしました、ん今回はこの辺で失礼させていただきます。夜分失礼いたしました。
もうちょっと文章のこと言うのやめてやめて。
言葉を変えればいいね。P.S. 最近知人が亡くなったことを知り思い出した話があったため近々メールいたします。
いいね。
うん、
なんかでもこれなんていうの、その夢の話を前回送ってきてるわけでしょ、うん。それに対して補足でこれだけの熱量で送ってくるってことは、うん、実話だよね。実話っていうかさ、
うん、
この本当っぽいよね、まあ、
まあね、
本当っぽいって
、うん、嘘だけど本当っぽい、
違う違う違う、本当、いやなんかね、この世の中でこういう怖いことが起きてるんだなっていうのを余計に感じさせてくれるさ、うん、
まあ、実話ならではのね感じがありますよね、
あるよね、うん、う
ん、まあこういうことを私の職業ですけどね、こういう実話を集めてもっと上手い文章にしてあげるっていうのが、ね、
うん、
私の仕事なので、全然だから文章をうまく書こうと思わなくていいですよ、
うん
うん、それは私がやる役目なので、
なんかね、話し方とか文章とかが、うん、まあ言い方悪いけど、うん、洗練されてない方が怖いってことあるもん
ね、リアリティの面で言えばね、そうそうそう、
うん、
ヒキニクさん30代女性の方ですね。こんちには。なんか慣れの果て。
こういう、こう、 こういう人多いですよ。はい。はい、
まあ、慣れの果てっていうところはメイドインアビスの真似になっちゃうからな。挙句の果てって呼ぼうか。こういう人たちを。挙句の果てに、うちらの番組にメールを出すようになった。人生いろいろあって、挙句の果てに。こんちには、何度かお便りさせていただいているひき肉です。かっこ直近だと数ヶ月前に妹との金の土壌のエピソードを投稿させていただきました。
ちょっと。覚えてない。
妹との金の土壌のエピソード。
うん、
なんか、あれ、妹さんの仲が悪かったんだっけ、うん、なんかそんな気がする。
うん、ひき肉さんの名前は、存じ上げてるんだけど、うん、内容覚えてないな。
金の土壌。
うん、面白そうって。
面白そうだね。不妊治療の甲斐あり、この度、第一子を授かることができました。出産予定日は5月2週目です。おめでとうございます。はい。
うん、
吉田会長はお子さんがいらっしゃるとのことで、育児便利アイテムなどありましたらご教示いただけますと助かります。まあ、私は最近あれですね、松永瑞香さんね、ご出産されたんで、
はい、
あのイベントちょうど一緒に共演するタイミングだった。あ、それはまあだいぶずれてるんですけどね、ずっと出産した、うんうんうん、結構後なんですけど、
うんうん、
だから使い捨てのエプロンをあげました。
ああ便利よね。
使い捨てというか、まあその、うん、持ち運び、
うん、
外出先で、まあ、別に、使いやすいエプロンで、うん、使い捨てっていうのは、あ、これ別に気に食わなかったら一回使って捨ててくださいって、あ、私が言ったんだ、
うん、
使い捨てにするっていうの
は、はいはい、
その気遣いね、
うん、はい。あります、なんかこの便利アイテムみたいの。
いや、だから、うん、それだから私がその外出先で使えるエプロンとか前掛けを私は選びました。
うん、いいですね、それね。はい。うん、はい、
あと、家によるからな。家の構造によるから、これ角にぶつけて怪我しないためのなんかクッションとか、ね、
うん、うん。
まあ、あとハーネスじゃないですか。でもそれはどれぐらいアクティブなお子さんかによるから、ね。
うん。
だし、まだ別に新生児は必要ないからね。
うんうん、はい。
盛り上がると思ったの、なんか必死に広げようとしたけど。
いやいや、
菅田さんはどうですか。
いや、でも僕ほら、もう子育てしたのがもう20、もうね、15、6年ぐらい前じゃない。
え、子育てした、え、
いやいやいや、
いやいや、あんた隠してたんじゃなかったの。
ああ、もう そんな経験ないですよ。
いやで、俺がどう対応していいのか分かんないかくなっちゃうから。
まあ、だからそれ前ぐらいだから、そんなにあれですね、
うん、もう大きくなってね、うん、もう別の悩みですよね、
うん、お金かかるね、ほんとね。
うん、
はい。
まあ、でも今はほら、まあ、その経済状況によるけど、高校下手したら大学までタダで行けるかもしれないからね。
うん、はい、
うん、はい、いいですか、次移って。
はいはい、
うん、まあ、こういうね、はい、あのまともな相談にもちゃんと乗ってあげる、恋愛相談とかだから送ってきてもいい、はい、
そうですね、
はい、はい、でもひき肉さんも本題の相談があるらしいんですけど、
うん、ああそうなんだ、それじゃないんだ、うん、
はい、ここで本題の相談がありまして、なぜか義理の姉が張り切っているようでして、飛行機の距離に住んでいるのに、生まれたら会いに5月に東京に行くと言っており、生まれてから私当分は実家に帰る予定なので、落ち着く7月くらいに来てほしいと伝えましたが、なぜそんなテンションになっているのか謎で怖いです。いや、別にいいじゃんね。だから兄弟仲が、義理も義理じゃない血縁の方も、ひき肉さんはあまりあれなのかな、距離のあるタイプ
の人かな。まあ、でも見なくなるもんじゃないかな。
ん、うん、ね、会いに行くってだけでしょ。
うんうんうん、
1ヶ月一緒に住む、世話するとか言ってるわけじゃないでしょ。
じゃないもんね、うん、
義理の姉ぐらいの関係性だったら普通会わない、子供生まれた
ら、うん、俺も思う、うん、
なぜそんなテンションになっているのか謎で怖いです。いや、うん、義理の両親はとても良い方たちで、 生まれてすぐは忙しいから7月くらいがちょうどいいねと言ってくれています。ちなみに義理の姉がと仲が良いということもなく、コロナもありましたし 2,3 回くらいしか会ったことないし連絡先も知りません。しかも義理の両親から聞いたんですが、この義理の姉反ワクチン派でして、コロナワクチンを打たないのはもちろん、自分の子供過去3歳くらいにも一切ワクチンを打たせていないようなのです。ドン引きしてしまって、なるべく関わり合いたくないのですが、もし会った時に反ワクを熱弁されたら、当たり障りない交わし方があればアドバイスいただきたいです。っていうのが相談の趣旨ね。はい、でお体ご自愛くださいませ。引きに行くと。うん、
そっちの情報が先にあるからやっぱり必死で怖いっていうふうに思っちゃったのかもしれないよね。
まあそうだね、反ワクチン派であるっていうのがだからメイン、
うん、うんうんうん、そうだね。まあね、個人でそう思うのは自由だけどさ、それこそ人にそれを強要しないでほしいよなっていうのは普通のこと言ってんな、
う
ん、
あ、そう言えばいいってこと、ね、そう言えばいいってことですか、義理の姉に。
いやいや、
でも下手したらほらコロナにかかってくるかもしれない、わざと免疫力をつけさせてあげるって。
え、それ怖いよな。
だから、まあ、新生児はさすがにかからない確率は高いけどね、てかかかんないけどね、
うん、いや、ひき肉さんは逆に、うん、まあ、お子様のことがすごい大切だから、うん、逆にそこまでの妄想をしちゃうっていうのもあるかもしれないよね。
まあまあ確かにね、
うんうん、
うん、まあどの程度の反ワクチン派なのか、その、ね、強弱がありますからね、
うん
うん、だってそれは例えば多分旦那さんから聞いてるってことでしょ、うちの姉ちゃんなんかさ半枠でさみたいな。でもなんかその自分の兄弟のことは悪い方向にデフォルメして言うことはまああるじゃないですか、
うんうんうん、
全然ね、まあ、本当はそんな感じじゃないかもしれないしね。
だやっぱそのお父さん、義理のお父さんたちは7月ぐらいって言ってるわけだよね、
うん、
だからそれと合わせてきてくれた方がいいなって言うしかないんじゃない。
そうですね、
うん、なんかテレオン人生相談の捨て会ですよこれ回答が。
いや、あの別に怒ってる不幸も大したことないしね、
うん、うん、はい、そういうわけで、はい、はい、はい、さよならって言って終わるパターンの。
相談者さんが、気違いなわけでもないしね。
そうそうそう。
見どころがない。
まあでも、今確かに生まれた直後とかって一番こう母性的な部分とかでも、やっぱ、ね、大切に思うのは強いと思うからさ。
うん。
うん、まあ、ちょっと優先してもらっていいんじゃない、その思いを。なんかこの
それを伝えるのはつまり旦那さんってことですよね。
そうだから旦那に言ってもらうしかないね、うん、
いや、旦那が頼りにならないからうちらにお頼りしてるわけでしょ、どう考えても。
うん、
そんなのさ、旦那に言って、ああ、だからそうするよっつってで、うまく立ち回って7月になりましたっていうのが、そんなことが一家にやり取りで終わってたら、
うん、
こんなお便り出すわけないじゃん。
そうだよな、
もっと考えて、リスナーのこと。
旦那しっかりしてくださいって話だな。
まあだからどう、旦那をどうすればいいのかを、ほら、これそれが本当のこの相談の真意なんですよ。読み解かなきゃ、それを、うん、義理のあれじゃないんですよ。
加藤泰造みたい、なんか。
あ、そうですか。
全然別の観点から質問して、
あ、
それをぶつけ、それとつなげてくる話ね、
は
い
は
い、
あなたの本当の悩みはそこじゃなくてここなんですっていう、
ね、こういうモノマネも入るラジオです、こういうね。
はい、
お
どうですか、まあ、マドモアゼル須賀先生、
まあ7月
だ、それは分かってる、だからそれは本筋ではないのです。あなたのこのお悩みの本筋は7月に義理の姉来るのをずらしてくださいということではないのです。旦那が頼りないから離婚するかどうか悩んでるけど、もうとはいえあと1ヶ月もしないうちに子供が生まれてしまう、どうすればいいんでしょうというお悩みなんですよ。離婚はした方がいいですか。
離婚の話になってないけど、多分ですね。
あ、そう。
うん。だからなんかやっぱ、そこはそうね、本当どうしろとは言えないけどさ、ちょっと旦那とうまくするしかないよねっていうのは答えになってないよね。
で旦那さんがどう、その義理の、ね、自分のご家庭の方ね、うん、つまり、ひき肉さんからしたら義理の両親や姉の方から防波堤となって、まあ義理の両親ではうまくいってるんだろうけどもね、うん、まあ義理の姉から防波堤となってくれるかどうか。
そうだね。まあちょっとそこら辺よく相談してみて。
あ、違います。うちシングルマザーなんで、って。この義理っていうのは、また別の、私の、2番目のお父さんの、あ、違う、義理の両親つってるか。あ、だから2番目の、うちの母、4回結婚してるんですけども、そのうちの3番目の義理の両親です。っていうことかな。
まあ、そのパターンはないと思うから、はい、もう旦那と相談するしかないね、本当ね。でも7月に来てもらおう、それで。で、7月で来ることで、ご両親もいるわけだから、半枠熱弁みたいのが、ちょっと減ると思うのよ。3人でいることにより。もし、熱弁する人だったとしても。
はい。
うん。だから、絶対それは7月に来るっていうことで、旦那にもう頼み込むしかないね。
うん。
うん。以上です。
はい。完璧に解決しましたね。まあ、お便りから結構時間が経ってるので、もう遅いかもしれませんが。はい。
はい。
次、怠けてバイソン、バオバオ。はい。
ガオガオチルドレンたちが。
そうですね。
ね。
はい。うん、30代男性、ジョーカーみたいなね。
はい。
30代男性自営業の方ですね。いつも楽しくラジオを聞かせてもらっています。以前投稿させていただいたポトフと申します。何なんだよ、ポトフ。じゃあ、ポトフで。お便りを送ってきてくださいよ、
うんうん、
今回はかつて自分が体験した怖い話はないだろうかと記憶をたどり、中学時代に男友達と二人で連れを直していたら勢い余ってしまい、気づくとお互い一矢まとわぬ姿で絡み合っていたという話を書いていたのですが、現在の会長の名声や業績を考えるにあまりに品性下劣なメールをラジオに送るのはいかがなものかと考え直し、別の話にさせていただきます。はい、はい、どうぞ。最初のキーワードとなるのが、かつてキャシー中島さんが語られていたトンネルの階段です。小坪トンネルのね、有名な話ですね。吉田会長には釈迦に説法でしょうから、内容は省略しますが、今回その階段にまつわるものとなります。まあ、私には釈迦に説法ですけど、リスナーさんがわかんないからね。まあ、1970年代に、キャシー中島が友達と小坪トンネルに肝試しに車で行ったら、
うん、
パーンって、手形がいきなりフロントガラスについて、ドーンって何か重いものが落ちてくる音がして、ギャーって逃げたんですね。で、ガソリンスタンドまで行って、うん、何だったのねあれと思ってたら、ケンちゃんがいないんですよ。
はい。
男女5人で行ったのかな、
うん、
の、うん、助手席に座っていたケンちゃんがいないと、うん、あれどうしたんだろうと思って車まで戻って行ったんですよ、
うん、
あの
ちょっと一回トイレ行っていい？
はい、どうぞ。
ちょっと待って、すみません。はい、大丈夫です。
大丈夫ですか？おしっこしてきましたか？
してきました。もう、
はい、
1日3リットル飲んでるんでね。
なんでその田中みな実みたいな。
もう健康のためにちょっとね、いろいろやらなきゃなと思って。
1時間ぐらいは我慢できるでしょ。
できないんだよ、それが。だから。もう。
一応、病気だと思うよ。膀胱の縮小をするような。
あ、でも確かに、っていうかね、パブロフの犬みたいな感じで、
うん、
もうね、ここでするって大体決めてんのね、犬と同じで。まさに犬って感じで。
うん、
したらね、そんなに尿意がなくても、そこら辺通りかかると、急にしたくなったりとかするんだよね。
うん。じゃあ、やっぱりシャワー浴びてる時とかは、しちゃうわけだ。まあ、それは、まあ、みんなそうだもんね。
ええー、それ、そこの人間の尊厳は
もう。いや、だからさ、いつも言ってるけど、すっごいなんかそこで変なキャラクター作りしてるけど、全員、日本人とか地球人類全員シャワー中おしっこするからね。
いや、それね。
逆におしっこするためにシャワー浴びるまであるわ。気持ちよくおしっこするために。
じゃあだから、水を3リットル飲むようになって、うん、もう2、3ヶ月経つんだけど、うん、その時に、 注意点として、うん、トイレでするなっていうのは結構お約束なんで、あのお風呂でするなっていうのはお約束なんだよ。
お約束？
うん、水3リットル飲む人にとって。
ああ、水3リットルの田中みな実的な人は、そのお風呂ではしない。
それね、なんかネットで本当書いてあるよ。要はね、水音に反応してするようになっちゃうんだって。
ああ、パブロフの犬的な。
まさに。だから、うん、ね、お風呂でそうやってしてると、うん、ちょっと手洗ったりとかの水音とかで急に尿意が出てきたりとか。
あ、でもそれは、まあ、
うん、するんですよ。
そうか。じゃあ、だってトイレだって一緒じゃん。トイレだって水音するじゃん。
トイレはするために入っちゃう。
だから、ね、いやそうじゃなくて、水音に反応してパブロフィン的な、習慣でおしっこしちゃうっていう懸念してるんだったら、トイレだって水音するから、トイレ以外のところでもしちゃうんじゃないのっていう。
うん、だから、華厳の滝とか行った時に、シャーって音がしてると、はい、あ、急におしっこしたくなるって、シャワーミンが思うんですよ。
思わないもん。いや、だって、何度も言ってるけど、全員やってますからね。
やってねえよ。
いや、まあ、じゃあもしじゃあスガッツさんの家の近くで俺がおしっこ我慢できなくなったらシャワーだけ貸してくれればいいから。
いや絶対嫌だ。
トイレはいいから。じゃあトイレね、嫌でしょ、他の人がおしっこするの。
だから水の、
はい、
水の洗浄力をちょっとね、みんななんつうの、洗い評価しすぎなのよ。
水は全てを洗い流すよ。
いや、洗い流さねえんだよ。実はおしっことか、
うん、
まあなんかなんだろう、なんかついたものとか水でさーっとして流したと思っても、
うん、
結構ついてるからね。
別にいいじゃん。
やだよ。
うん、どういうことで、それがなんでわかるの？クンクン嗅いだりしてるわけ。
え、だから手でちょっとさ、ほらボディーソープとか落ちて、うん、水でさーっと流して OK と思ってて、後でそこ触ってみるとまだちょっとついてたりするもん。
ボディーソープがぬるぬるがってこと？
そうそうそう。
ボディーソープはだって固体じゃないですか、泡じゃん。おしっこも液体だから、うん、流れやすいじゃん。
まあ、おなほを洗ったりとかした後な。
それはお前の精子がドロッとしてるからってことでしょ、う
ん、そういうのとか。だから水は僕はあんま信用してないんで、そのシャワーで洗い流してるからおしっこ OK っていう理論には全く賛同しないですね。
平行線だなぁ。私、まあ俺もっと言えば3リットルどころじゃないからね、俺が飲んでる水分。
あ、そう、もっと飲む。
もっと飲む。多分4リットルは飲んでる。
マジで？
いや、まずお酒以外で3リットル飲みます。で、お酒毎日飲んでて、うん、それは焼酎のソーダ割りだから、まあ、ちょっと薄めに作ってるからガブガブ飲むわけよ。ウイスキーストレートとかじゃないから、
うんうん、
でそこの水分も換算していいんだったら4リットルいくと思う。
よくの僕ね、ある人に言われて3リットル毎日飲むようにしたのね、うんうん、相当きついよ。まあ、今まで僕が逆にあんま飲まなかったんだけどさ。
だってほら500ミリリットルでしょ、普通のペットボトルって。
そうそうそう。
あれまあ、グビグビ飲むし、何本も飲むし、あと、あれだ、宝の缶酎ハイも飲むわけ。家で飲むときは、金宮焼酎のソーダ割りだけど、宝の缶酎ハイは確実に歩きながら500ミリリットル、いっぺんにグビグビグビグビ、ペコペコペコペコペコペコって、一瞬で飲むから、で、それを2回、は1日2回炊いてやるから、それだけで1リットルでしょ。
うんうん。
で、プラス家に帰っても飲むし、で、炭酸水は普通に昼間は。何本も飲んでるから、まあ、やっぱ4リットルいってると思うよ。
ごめん、さっきの人のメール途中だったよね。
4リットルいってるよ。だから人間ドック、うん、この前初めて受けたんですよ。
はいはい、はい、
で水分も取っちゃいけないじゃん、
うん、
ご飯も俺だって3キロ痩せたもん、その人間ドックの検診の時、
うんうん、
でもこんな痩せてるはずないよなと思って普通に測ったら別に普通に戻ってるわけ、うん、またはいはい、なんか温泉とか行った時に体重計があったから乗ってみたら、うんうん、だからマジで俺3キロは半日で痩せられる、あの水分だけで、
うんうんうん、はい、
でシャワー浴びてる時もおしっこするでしょ。
やめてさ、しないそれ
は。いやだからで、キャシー中島の話をしたんだよね。
そうそうそうそう、そうごめんなさい、
ケンちゃんがいなかったんですよ、はい、で車はちょっと離れたところに駐車したのね、
うんうん、
ガソリンスタンドから、
うん、
あ、じゃあガソリンスタンドからガソリン、車からガソリンスタンド行くときに、ちょっと雨がザーザー降りだったから、ケンちゃん転んじゃってんじゃないのと思って心配して探しに行ったら、助手席にケンちゃん座ったままになってて、で、歯を剥き出してニカって笑ったまま固まって手足をビーンって突っ張らせて、石みたいになってた。ケンちゃん、ケンちゃん、ケンちゃんっていくら揺さぶっても反応がなくて、で、結局もうすぐにあのご実家の方連れて行って、ただ近所の脳病院に入院したらしいんですね。で、そのキャッシー中島さんは、あの、平野今夫さんってあの、平野レミのお父さんの、との雑誌の座談会でこの話をしたんだけど、いや、それは結構最近の話で、まだ数週間前、2、3週間前の話で、今日もここに来る前に、ケンちゃんの病院をお見舞いに行ったんですよ。でもずっとやっぱりニカッと笑って、歯をむき出しにした顔のまま、まだ固まった状態が治ってなくて、まあ一体どんなものを、ケンちゃん見てしまったんでしょうね、どんな恐ろしいものを見たら人間ってああなってしまうんでしょうねって
怖っ、
言ったっていう話、
っていう小坪トンネルの階段、
はい、まあ、前後半に分かれてね、間に水を飲むこととシャワーでおしっこすることをはさ、はい、インターバルで挟みながらお伝えしましたけど、ね、だからそういうことをちゃんと説明しないとリスナーに聞かせてるっていう感覚が足りないんですよ。いやだから、そうみんななんか俺への指針だと思ってるよね。俺とか菅津さんへの。
そうだね。
まあまあ、ほとんど変わんないんだけどな。どうせリスナーが40人ぐらいしかいない。はい。まあそういう小坪トンネルの階段があります。
うん、
昔、とある精神系の病院に勤められていた加藤さん、過去仮名という作業療法士の方から聞いた話です。ただその加藤さんも当時の先輩からの伝聞であるため、真偽のほどはよくわかりません。病院名を直接書いていいものか私には判断しかねるので、幕末に岩倉具視が蟄居していた屋敷の近くにある病院とだけしておきます、うん、はあ、加藤さんの先輩によると、昭和50年代そこの病院にはキャシー中島さんのトンネル階段にそっくりな経緯で入院をしてきた男性がいたそうです。仮にその人を A さんにします。 A さんは20代の頃、あるトンネルを友人たちと車で走行中、突然錯乱状態に陥り緊急搬送され、回り回ってその病院に入院し日々を過ごしていたそうです。カルテ上では強い幻覚専門幻覚妄想で日常生活に支障をきたしているということで、当時の病名である精神分裂病の診断がなされていました。精神病院にいる患者というのは入院に至るまでいろんな意味で濃い人生を歩まれていた方が比較的多いそうですが、 A さんの場合はカルテに記載された経歴を見る限り、ごく普通の若者としてそれまで暮らしており、そのトンネルに行くまでは病気を発症するような素因はなかったそうです。一体トンネルの中で何があったのかですが、彼の口から確認できたのはボールが転がってたというものでした。ですがそれ以上は支離滅裂な内容でよくわからなかったとのこと。また患者の情緒を鑑み、あまりそういった話題をケア側から振ったり深掘りするのは避けられていたそうです。やがて A さんは、自分はもう一度あのトンネルに行かねばならない、トンネルから探し出さないといけないといったことをよく口にするそうになったそうです。このアイクラレラの部分に関しては、 A さんの造語だったのか投薬による影響で路列が乱れ気味だったのかよく聞き取れず分からなかったそうです。ただ A さんにとってはかなり切実なものであったようで、病院から抜け出そうとする問題行動を多々起こすようになり、一時期は閉鎖病棟送りになってしまいました。幸いにも A さんはその後次第に症状を持ちつきを見せ、80年代の終わり頃には無事退院するにまで至ったそうです。その後は地元に戻ったそうですが、加藤さんが聞いた A さんの足取りはそこまででした。話は以上です。私としては、もし A さんがその後もトンネルに関する囚われが消えておらず、またその場所に向かっていたならば、もうこの世の人ではなくなっているんじゃないか、そんな気がする感想でした。
うん、
はい、
はあ、
というね、ボールが転がってたが怖いですね。
うん、何なんだろうねこれ、
うん
うん、こういう話好きですね、
うん、いいですね。まあまあもちろんね、はい、あのもう A さんの言っていること、まあトンネルに行ったことは事実かもしれないけど、あとは A さんの言っていることなんでね、どこまで、
うん、
うん、なんていうか、その A さんと一緒にいた人とかの情報も知りたいところだよね。
うんうんうんうん。4ティラインです。
はい。ひき肉さんにあげたっけ？
ひき肉さんは2ティラインです。
風神さんは？
風神さんは1ティラインです。
うまうまさんは？
はさっき言ったと思う。
あ、言ったか。
うん。
いや、試してんだ、いくら？
2じゃなかった。
いや、だからもう、はい、まあ、こういうふうに適当にあげてるんでね。はい、うん、以上です。
はい、
うん、
怖いですね。
まあ、こういったお便りを読んでいるんです。まあでもコーナーとかあった方がやっぱり送りやすいのかな。
まあ今とりあえず中間 YouTuber 批評、
うん、はい、そうですね。ああ、そうね、それは募集してる。あ、あとあれか、田中ファン見かけましたっていう。
そう、それね、
田中俊之さんのファンと、いまいち折り合いが悪い吉田勇気、私。そんな吉田と田中ファンの間の相互理解を深め、溝を埋めようという趣旨で、田中ファンたちの問題行動を報告してもらうというコーナーですね。
ですよね。
はい。私がその問題行動を許します。
はい。
はい。
はい。はい。あとなんか、そうだな、まあたまにね、映画の話したりとか、
うん、
なんかメンヘラチェッカーをしたりとか
ですね。まあ、あとは人生相談とかにはちょこちょこ載ってますけどね。
うん、ですね、
うん、まあ毎回見事に解決してますからね、完璧に。まあ、昔はねスカイプで乗ったんで、スカイプ人生相談と言ってたんですけど、テレフォン人生相談に習って、うん、今ディスコードなんで、ディスコード人生相談、うん、あとはまあそれ出演してもらうのでもいいし、テレフォン人生相談みたいな感じで出演してもらってもいいし、うん、まあお便りでもいいですよ、
うん、はい、送ってください。
はい、送るかな。
はい、
菅さんはどうですか。
まずたまにね、はい、たまに僕の怖い話も、
はい、
なそうかなって思
います。モデルさんから聞いたりした、収集した話とかありますもんね。
うん、前さ、
はい、
会長に送ったけど、
うん、
変な動画を僕が撮ってるんですけど、
うん、
変な声が入ってたよっていうのを送ったじゃないですか。
それもトンネルとかじゃなかったっけ。
違う違う、それじゃなくて、あの本当に本編のモデルさんをさ、あの撮影してるときに、
はいはいはいはいはい、はい、
あれの話を今度しようかな。
ほうほうほう、続きがある。
実際動画もあるから、
うん、
うんうんうん、そういうのも今度しましょうかね。
そうですね、イベントとかでやりゃいいんじゃん。
だからあの動画、音声はいいけど動画は見せると特定されちゃうから。
あ、なるほどね、
はいはい、まああれなんで、うん、なんですけどね、そういうのとかもね今度話したいなと思ってます、はい。あれ結構ね、続きがあってね、結構自分もね、って思ったんですよ。
期待してます。だ
から
ちょ
っとそれ時間なさそうなんで次ぐらい話そうか、はい、うん、
そうですね。まあイベントいつやるかだよね、あとは、
うん、
このラジオのイベント、うんう
ん、ってえ、
あ、イベントやんないの。
やんないよ。何、
あ、そうなの。いや普通ラジオってイベントやるもんじゃないですか。
ああ、な、前やったんだよね、
公開収録ね。
うん、これ本当さ、新規リスナー向けにやってること自体がごっこだよなと思ったけど。
そういうメタ的な視点やめてくれないかな。いやでも、いやいや、でもさ、規模は小さいけど、それいるわけじゃん、
うん、
ね、
うんうんうん、
ね、地上波のラジオと比べたら小さいよ。でもそれは何ていうか、その商売として、商業目的としてやってるわけじゃなくて、なんか人と人との交流のマナーとしてやってるわけですから。
そうだね、なんか最近ポッドキャストちょっと来てるもんね、なんとなくね。
ああ、
うんうんうん、
まあそのポッドキャストが来てる流れでここにたどり着いたらもう一瞬で切られると思うけどね。そういう流れの中に乗ってはいないから。
そうだね、うん、うんうん、まあ、だから前ねイベントをやりましたもんね、うん、だからそういうね感じで、はい。
まあそのイベントではこの前なんかトウモロコシの会のお花見やってたけど、あれは行ったんですか。
え、僕、
はい、
や、行ってないですよ。
俺も行ってない。今兄さんも行ってないみたい。
え、誰が行ったのじゃ
あ。だから小出らの集団でしょ。あのこれも新規リスナーの人にはちょっと恐ろしい話かもしれないけど、うん、我々の、まあ、知り合いですよ、知り合いと友達ですよ、ね、うん、小出さんとか愛想さんとか、うん、が、まあ、毎年花見やってるんですよ。多分風神さんも行ったんでしょう。うん、でも、うん、トウモロコシの貝の花見としてやってるんだけど、俺行ってない。誘われてもいない。
誘われはしたよ、さすがに。だけど、うん、でもさ、お花咲いてなかったよね、あの時。
まあ、あ、そうかもしれないね。あ、うん、まあ俺だって小出さんとね、あのベッド、一緒にベッドにいた時に、え、その集まり私も行きたいって言ったら、ポンポンって頭叩かれて、うん、そういうこと言って困らせないで。
あざと、あざと、うん、
こっちも大変なんだよ、いろいろ。金持ちの家に生まれて羨ましがられてもさ、こっちはこっちでいろいろあるわけよって。
それ、あの愚行録、
愚行録の、はい、愚行録の、あの満島ひかりさんみたいに、はいはい、私も行っていいかな、ね、え、それ私も行きたいっておずおずと言ったら、ポンポンって頭叩かれて、はい、困らせないでって慶応大学生に言われた。
いや ねあと、あの稲田大学みたいなって早稲田だよな。
まあ、早稲田はああいうね、あの女の子はもて遊んで、
うん、
あれ、あれですか、慶応ほどはもて遊んでないか
ね。まあまあまあ、でも、そう、行ってないですね、その、それね、行ってないというか、行けなかったね。
でも、トウモロコシの会の花見、なったみたいですよ。うん、
はい、
あ。っていうことが行われているんです。
はい。
これを我々はファイトクラブ問題という社会問題として提起してるんですよ。わかりますか？ファイトクラブ見たことありますよね。はい、ファイトクラブっていうものを自分が作ったのに、ちょっと久しぶりに行ってみたら、え、誰？あなた？みたいな。創始者なのに、なんか変なおっさん、ムキムキのおっさんたちが石鹸で爆弾を作ってるクラブになっていて、みんなで楽しく喧嘩しようっていうことで作った、
ね、
そうクラブがそうやって乗っ取られていたっていう、
もう制御が不可能になってるわけだ。
そうですね、あの小出らの集団によってね。
うん、いや、なんかもう毎年さ、僕行けてないから、うんうん、毎回 DM が来るのが本当心苦しくて。
だから向こうからしてみたら、俺たちなんだよあいつらって感じだろうけどね。逆に向こうの立場に立って考えたら、それで後から文句言うんでしょ、え、誘われてないとか言って。
うん、まあまあ、でもね、そういうのとかもあったり、うん、まあイベントはやるの、
いや忙しいからな。まあ、落ち着いたらね。ああ、
前はね、事件現場だったもんね。
はいはいはい、まあ、その当時話題になっていたね。
そうそうそうそう、うん、そうそう、そこでやりましたね。はい、
まあ、皆様からの要望があれば、
はい、
ね、やろうかな、うん。ラジオ公開収録イベントね。ね、まあ、本当にどれだけ聞いてるのかもう分かんないからな。っていう感じの。
はい、
はい、っていう感じが僕は怖くないという番組です。
はい、またね、今回から聞いた方、またよろしくお願いします。
は
い、
ラジオのお便りも1ヶ月以上読むのにかかる時もあるかもしれませんが、はい、ね、送ってくだされば。
そうだね、新規リスナーですって書いて送ってほしいよね。そうでしたね。
でも嘘つくじゃん。このなんかそういうやつらじゃん。
リスナーさんを信用してないの、そうやって。
だって挙句の果てのやつらだよ。
うん、はい、うん、
まあいいけど、嘘ついてもいいけどさ、そのだって、ね、それ嘘ついたって1円ももかんないし、はい、ね、水原一平とかと違ってさ、そんなことのための嘘だったら、まあ、ショーン系的な嘘だよね。水原一平的な嘘じゃなくて、ショーン系的な誰も傷つけない嘘。
そうだからさ、水原一平の話とか、うん、リリーちゃんの話とかもっとしたかったんだけど、はい、それやっぱもう時期が若干過ぎてるじゃん。
やっぱ週一でやらないとダメだよ本当
ね。そうだから、はい、なるだけねこうちょっと、ね、はい、もうちょっとあれだと思いますけど、
はい、
はい、うん、
はい、
はい、
ということで、あ、今、あ、今メール来た、今メール来た、怖っ、これ生配信じゃないのに、これだけ読んで終わりにしましょうか。
あ、そうしましょう。はい。
はい。あの、もうお名前、メールアドレス一切書いてない。怖っ。
怖
っ。ただね、30代女性とだけ書いてますね。
これもう、またあれじゃん。あの、ジョン・ドゥみたいな。
ジョン・ドゥみたいな感じです。七志の花子さんですね。いつも楽しく拝聴しています。今日、吉田会長に悩みを聞いていただきたくメールしました。かなり本気で、悩んだり落ち込んだりしています。怖い、うん、これ俺マジで今初回読みながらね、今来たことに気づいてるから、はい、
うん、
俺も今怖いもん、すでに読むよ、
うん、
私には怪談以外のジャンルにも推しがいます。本当にリアコくらい大好きで人としても尊敬しています。リアコって何、カタカナで、あ、リアコイってことか、
うん、
カタカナでリアコって書いてある、
うんうん、
その方は YouTube で生配信をしているのですが、たまにスパチャを強要するような発言をするのです。その方自体はファンとは比べ物にならないくらい稼いでいて、半分冗談で言っているのですが、私は配信側が視聴者に対して投げ銭をせびることにもやっとしてしまう、かっこ投げ銭はこちら側の気持ちで投げるものだと思っているので、といった性格なので、推しにもそんな発言をしてほしくないし、正直冷めてしまいます。それ以外にも些細なことが目についてイラッとしてしまったりもします。私が病的に神経質でちょっとおかしいのは分かっているので、もっと気楽に推し活を楽しめるようになりたいのですが、どうしたらよいのでしょうか。いやもう、はい、菅田さん、すいません、途中でカードがフルになって録音が途切れてました。
こういうとこがラジオごっこだよね。
はい、そうです。誇りを持っています。その通りです。なので、まあ、切れちゃった分、うん、ちょっと今、まだね、どこから切れてるのか自分でも確認しないんで分かんないんで。
ここは、うん。
うん、で、それはそうでしょ。うん。当たり前だろ！何が悪い？ごめん。ちょっと感情的になっちゃった。もしかしたら、その、愚行録の真似したところもないかもしれないし、
そうだね。
あの、七志の花子さんの重たいメールも切れてるかもしれないんで、うんうん、まあ、それは、あの、次回
だね、
やり直しましょう。どうせ次回もう一回ね、そのお便りとか取り上げようと思っていたので、う
ん、はい、
はい、という感じでお送りしてきましたのは、私トモコシの会長の吉田ゆきでした。はい、
はい、スカッチですでした。
はい、じゃあまたもうちょっと頻度上げてやっていくんで、
はい、
よろしく、
はい、よろしく、はい。